イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ氏がパレスチナのラファの病院から撤退すると日曜日におっしゃられて、そして自身はヘルニアの手術を受けるとおっしゃられてから、ずっと大変なことが次々と起きているわけなんですよね。アルジャジーラでは、ネタニヤフ首相の発言は世界中のジャーナリストの安全を脅かす嘘ですと、このような記事の見出しを上げていたんですけれども、次々とイスラエル軍はラファの病院を去り際に燃やしてしまったり、火災を起こしているわけなんですよね。それまでにも残忍な行いが、現場では起きていたわけですけれども、そしてイスラエル軍はガザの空爆で食料援助の NGO で働く7人を殺害しているんですよね。有名シェフのホセ・アンドレスのワールドセントラルキッチンで働いていたニュージーランド人、イギリス人、ポーランドの市民7人が月曜日イスラエルによって殺害されているんですね。
パレスチナ人じゃなくて見境なく殺してるじゃないですか。
これも今までそうだと思うんですけれども、撤退すると言った後これだけの人を殺害し続けていて、シリアにまで攻撃も広げているわけなんですよね。言ってることがもうデタラメであるということをアルジャジーラは伝えていると思いますけれども、そしてネタニヤフ政権はこのアルジャジーラのジャーナリストや放送自体も制限をかけ、この紛争地区から外れるように法律を作っているわけなんですよね。
言論統制ですね。
ますますこのイスラエル、ネタニヤフ政権はこの中東で戦争を進めようと、のろしを上げているような気がするんですよね。ですがネタニヤフ首相は、会見を開き、イスラエル軍は意図せず、ワールドセントラルキッチンの援助従事者を標的にしてしまった。ネタニヤフ首相は、彼らは無実の人だった。我々はこのようなことが二度と起こらないようにすると。このような演説をなされているんですね。
それも虚言ですよね。
誰もイスラエルのことを信用できなくなってきていると思いますし、国民もそうですし、ユダヤ教の人々も迫害を受けているわけなんですけれども、平気でこのような嘘を持ちかれるわけなんですよね。
これはもしかして、ある種第三次世界大戦を勃発させたい煽りなんでしょうかね。要はもう一度、ウクライナ紛争みたいなことをやらかすためにイスラエルに侵攻してもらいたいっていうね。
この号令は誰が出しているのかというのが気になるところなんですよね。
そうですね。
イスラエルは国際司法裁判所の命令に反してパレスチナ難民救済機構 UNRWA を閉鎖する計画も提示してきているんですよね。完全に更地にしていく、そして次はグレーターイスラエルに向けてシリア、イランを攻撃していくという姿勢を誇示しているわけなんですけれども、
だからそのパレスチナ支援団体である UNRWA を閉鎖させたいわけですから、やっぱりもうそのガザ地区を完全に人を溶かして更地にしてしまいたいんでしょうね。
ですが、日本の大阪万博にガザ市民を3万2552人殺害したイスラエルが正式参加すると、このように表明しているんですよね。
いや、今でいいし。
ロシアが万博不参加を表明した際、松野長官は、ウクライナの侵略は万博の理念と相入れないと発言していらっしゃるのを忘れてはいけないんですよね。上川外相は言葉を濁すのみになったということなんですけれども、ここなんですよね。昨日上川氏は、パレスチナの新しい独立共和国を支援していくとおっしゃられていたと思うんですけれども、それに関して、この万博のこととなると言葉を濁してしまう。イスラエルを受け入れてしまうということ。企業や何かもすごく日本に移動してきているのは分かっているんですけれども。
本当であれば、日本に、その万博にイスラエルが入ってくるっていうのを非難しないといけないはずですよ。
これ万博もそうですし、オリンピックもそうだと思うんですけれども、そのような大きなイベントが入った際に、移民となる人たちも残ってしまう可能性があるわけなんですよね。そして、日曜日のビートたけしのテレビタックルでは、ビートたけしさんが万博より被災地を優先するべきじゃないのと、このような意見を述べられたわけなんですけれども。
まともなこと言ってくれてよかったですよ。
司会者の阿川佐和子さんや、ゲストの方々、東国原さんも、それ以上は何も言わないでくださいと皆さん目配せをなされている様子が、誰に忖度しているのかというような状況が生まれてしまったようなんですよね。
なんかおかしなことになってますよね、日本はね。
そして、イランの最高指導者は、シリアのイラン総領事館を空爆したイスラエルを処罰するように国軍に命令を出したということなんですよね。国連のステファン・デジャリック報道官は公式にイスラエルによるシリアのイラン大使館への攻撃を非難する。我々はこれらの報道を非常に懸念していると、このようにおっしゃられたようなんですけれども、これまでもイスラエル、ガザ地区で 国連が動いてきたと思うんですけれども、そして国連の決議、国際司法裁判所の採択などがあったはずなんですけれども、このイスラエルは止まることがなく暴走しているわけなんですよね。
じゃあ国連のやってることも、ただのパフォーマンスだけでしかないんですよね。
ええ。イスラエルは近年アメリカの後方支援を受けて、再三にわたり各地を攻撃している。こうした一連の攻撃は数ヶ月、特に去年の10月7日以降、パレスチナガザ地区に対するイスラエルによる犯罪の新しいラウンドの幕開け、そしてさらに増大していることを懸念しなければいけないと思うんですよね。
うん。
まあ、これテロリスト国家だと言えると思うんですね。まあ、それを止められない世界がいるようでは、平和が訪れないと思うんです。
要はこれ、世界統一政府、ファシズムの世界を作る総仕上げですよね。だからもう、あからさまに自分たちの正体を隠さず、テロ行為を世界にさらしてるわけですからね。
え、それをアメリカがバックアップしているということになるんですよね。
まあ、これをひっくり返さないと、もうこの世界になってしまうということですから。
え、ますますイスラエルとアメリカは孤立していくわけなんですけれども、うん、シリア、ロシア、サウジアラビア、カタール、アラブ首長国連邦、イエメン、クウェート、パキスタンが今回のテロ攻撃を非難しています。在イラン、アメリカ利益代表を兼任するスイス大使館の講師がイラン外務省に呼び出され、イスラエルの犯罪やテロ攻撃の側面が説明されたほか、アメリカ政府の責任が強調されたということなんですよね。
で、
まあ、スイスというのが、まあ、中立国ではありましたけれども、まあ、今回この紛争、ウクライナの紛争から見ても、まあ、ずっと中立ではない国になってしまっているのもわかると思うんですよね。
もう自分たちニュースやり出してから、スイスなんか全然中立国なんか思ったことないですよ。
もう逆にネオコンだと言ってもおかしくないんですよね。
ね、
このシリア、イラン大使館の攻撃で、革命防衛隊関係者らが7人殉教しているわけなんです。
うん、
もうこの、イランの革命防衛隊を攻撃したのは、もうトランプ大統領がソレイマニ氏を暗殺した動きと全く同じなんですよね。これアメリカがやらせているということも明らかだと思うんです。
うん、
まあ、当然、中国も攻撃を非難しました。中国の王報道官は、中国はシリアのイラン大使館に対する攻撃を非難し、外交機関の安全は、犯すことができず、シリアの主権、そして独立、そして領土保全は尊重されるべきであると述べているんですね。そして先ほどもお伝えしたイランの最高指導者が、シリアのイラン領事館の空爆にしたことに対し、イスラエルを処罰するよう国軍に命令した。それと同時に、イラクのカタイブ・ヒズボラのアブアリ・アルアスカリ、上級治安当局は、イラクのレジスタンも、ヨルダンにいる1万2000人以上のレジスタンス戦士を支援し、彼らは必要な武器すべてを装備する用意があると述べているんですよね。
うん、
イラクもこれ動き出したということなんですけれども、そして同氏はハマスがパレスチナイスラム聖戦のいずれかの承認を得てこれを進める、これハマスと連携して我々イスラム聖戦を行いますと、イラクもこのように声明を出しているわけなんですね。まあ、今もなおアメリカ政権はイスラエルに向け追加武器供与を承認したということで、戦闘機などを送りつける準備ができたということなんですね。そして日本の岸田首相は29日、首相官邸でアメリカのケネディ駐欧大使から勇気ある人々の賞、副賞のランタンを受け取っていたということが、これ官邸のホームページで確認できたんですけれども。
このキャロライン・ケネディっていうのは昔日本にも大使としていらっしゃいましたけど、この人、ジョン・F・ケネディを殺害した、ジャック・リンの殺害したと言われているね。
うん、
ジョン・F・ケネディを手のひらサイズの小型小銃弾で暗殺した、その娘ですよね。
ええ。まあ、この方は、その後、日本の大使を経て、オーストラリアの大使に向かわれたのは、まあ、数年前のことだったと思うんですけれども、
うん、
まあ、この方も、まあ、この戦争あるネオコンであると思うんですね。
ええ、
まあ、今回4月の初旬には、訪米される岸田首相、まあ、そこで、ひょっとすると、オーカスに加盟するやもしれないという話が上がってきているんですね。
オーカスというのは、イギリス、アメリカ、オーストラリアの防衛協定ですよね。
はい。
そこに日本別に入る必要ないですからね。
ええ、NATO にも入る必要がない。まあですが、勇気ある人々の賞をいただいているのは、どういった意味での勇気なのかと疑いたくもなるんですけれども、まあ、同時に3月の29日、岸田首相は首相官邸で、アメリカ投資ファンド大手、ブラックストーンのスティーブン・シュワルツマン CEO と面会もしていたんですよね。
ブラックストーンというのは、ブラックロックの子会社ですよね。
ええ、まあ、金融を改革していくということで、この、投資会社の最高責任者と面会もしている。もう同じ日にこのキャロライン・ケネディ氏が岸田首相に勇気ある人々賞を渡しているわけなんですよね。
もうそれ先日、ブラックロックの代表ラリー・フィンクが日本人の年金を管理したいって言ったばっかりですからね。日本人の貴重な老後の年金を貢いだっていう、その勇気ですよね。
そして4月1日から、昨日もお伝えしました年金や医療などの社会保障の制度が変更され、国民年金の保険料は月額460円増えて、そして年金の受給額は実質的には目減りしたということ、これ繋がってきているわけなんですよね。そして、オープン AI の FTX 創業者、サム・バンクマン・フリード氏が暗号詐欺で25年の実刑判決、そして没収金額が110億円を支払うことになったと、これ2日ほど前に報じられていたんですけれども、はい、このアメリカのオープン AI、アジア初の日本拠点を開設することを、これ15日に来日すると予定されていたんですけれども、うん、まあ、実際に実刑判決を受けていらっしゃるので、
はい、
来れなくなるのかなとも思いますけれども、まあ、昨年からチャット GPT の日本進出の検討はなされていて、岸田首相ともサム・バンクマン・フリード氏はお会いになられていたんですよね。これロイターでも取り上げられていたんですけれども、まあ、これ詐欺で、暗号詐欺で実刑判決になるとすると、
なんかその疑いで今取り押されてる時点で、本当だったら岸田首相がそれを白紙しないといけないんですよね。
ええ。まあ、ですがこれを見ても、ブラックロックの CEO や、まあ、去年は CDC が日本にやってきたり、まあ、日本がグローバリストの逃げ場といいますか、隠れ家のように集まってきているというのがわかると思うんですよね。
麻生太郎が、日本は金持ちのユダヤ人が集まる国になったらいいっていうふうにね、その言うてる通りになってきてますよね、日本はね。
うん。そして、集まってきたグローバリストが、まあ、このオープン AI のチャット GPT を、まあ、ずっと化粧を鳴らしていらっしゃったのが、イーロン・マスク氏だったわけなんですよね。
ええ。まあ、ライバルっていうのもありますしね。
うん。まあ、神戸にマイクロソフトが去年やってきたと思うんですけれども、
ええ、
まあ、そことこのチャット GPT が、サム・バンクスマンが一緒に動いていくはずだったんですけれども、暗号詐欺で捕まったというニュースが上がっているので、
うん、
まあ、これが阻止されて、これも戦争、AI 戦争だと思うんですけれども、
そうですね。
もう一方の Google の方が、まあ、AI の戦争が勃発したと同時に、 Google にラリー・ペイジ氏とセルゲイ・ブリン氏が現場復帰なされていたのは去年のお話なんですよね、
うん、
まあ、ですので Google の方がこの戦争に勝つのか否かというところなんですよね。
ええ、まあ、いずれにせよ AI っていうのは、あの素人が予測するに次の新しい銀行システムだと思うんですね、
うん、
で全く、ま、窓口がいないし責任の追及のしようがない AI がそれを管理するということで、また国民のお金をちょこちょこ抜いていくっていうね、そういう仕掛けだと思いますよ、結局ね。
うん。まあ、詳しくは分からないですけれども、何がどう動いていくのかを、まあ、追っていきたいと思うんですけれども、
うん、
そして、ロシア、ウクライナの紛争では、ロシア連邦のネベージャ常任代表が、ブチャ問題に関する安全保障理事会への英国の出席拒否は前例がないと述べているんですよね。
ね、
やはり、この、ブチャの問題がでっち上げだったということをはっきりさせておかなければいけない。まあ、その、国連の安保理事会にイギリスが参加しないと言ってるようなんですよね。
ええ。
まあ、これ逃げているということなので、
そうですね。
まあ、嘘であった。そして、まあ、証拠として、ウクライナの人たちの、お亡くなりになられた人たちのリストを、ちゃんと出してほしいとおっしゃられているのが、この国連大使なんですね。
全然出てけないしね。
ええ。ラブロフ外相も、今もなお国連に対しても、そのリストをロシアは待っていますと。
だいたいそのブチャの、その黒い死体袋の前で、ウルズラ・フォンデア・ライエンが、まあ、なんてことでしょうって口に手当てたね。小芝居が物語るように、全部茶番ですよね。
うん。まあ、あれは、ロシア軍が殺害されていたその遺体を移動させて、ウクライナの方々が、一般の方々がロシア軍によって殺害されたというようなストーリーに仕立てていたと思うんですけれども、
うん、
ノルドストリームの破壊、クロカスシティホールのテロ、ナワルヌイの殺害、ブチャの虐殺、国際社会メディアが捜査を必要ないと、早々打ち切ってしまった問題が、まあ、西側諸国が打ち切ってしまっているわけなんですけれども。
それバレたくないから
やん。ええ。犯人を特定している場合は常に背後に同じ国の諜報、CIA や、まあ、そういった勢力がいるということなんですよね。
うん。
まあ、会のようにそれを語らなくなってしまうわけなんですよね。まあ、事実を操作することは、まあ、それを一番恐れているのは CIA であり、ケネディの暗殺も同じことが言えるわけなんですよね。
未だにケネディ暗殺の犯人が、出てこないっていうことが、もうその CIA っていうのが犯人探しを嫌がる、そういう組織だっていうことですよね。
うん。まあ、そして、まあ、CIA に号令を出しているのは誰なのかを隠す組織であると思うんですね。
うん。
そしてイギリスのテレグラフは、この夏、ウクライナはロシアではなく、ヨーロッパから新たな存亡の脅威に直面することになるというような見出しの記事を出していたようなんですよね。
ええ。
これ、ウクライナ支援の反対派の政党が旋風を引き起こすであろうと、 世論調査で明らかになってきているわけなんですよ、
うん、国民の間で分裂が起こってるわけですよね。
まあ、ドイツのニュースでも取り上げられていたんですけれども、ゼレンスキーの再選はありえない、まあ、5月で任期が切れてしまうわけなんですけれども、再選は起こりえないということ。同じ戦争状態のロシアでは選挙が行われたのに、ウクライナでは憲法で明確に義務付けられているにもかかわらず選挙ができないのはなぜかと。ロシアとウクライナのどちらに民主主義があるのかは、まあ、これは明らかですよねということなんですよね、
うん、
これイスラエルも言えることだと思うんですけれども、
ね、
まあ、そしてモスクワでのテロ、クロッカスシティホールでのテロ攻撃がある前に、まあ、日本にいらっしゃったロシアの駐日大使ニコライ・ノズドレフ氏は、我々はロシアで事業を続ける日本企業を積極的かつ意識的に支援している、これは国家政策の一環として行われているんだということを発表なされていたんですよね。
これはありがたい言葉ですよね。日本はロシアに制裁を与えてるのに。
来日して初めてとなるニコライ・ノズドレフ大使は報道陣に向けての会談で、日露関係は厳しいものの日本のビジネス界のパートナーと協力を進めていくと、まあ、その考えを示していらっしゃって、これは国の方針であるとおっしゃられていたわけなんですよね。
でロシアは日本国民、そして日本の技術を買ってくれてるわけですよね。
ロシア政府はロシアで活動を続ける日本企業を支援している、管轄する産業貿易省は日本の民間企業などに対応を務めニーズを特定し最大限効果的な支援を提供しようとしていて、日本の企業は様々な方面で日本政府の圧力に制裁をかけられていますから、アメリカが、直面し中国の競合相手にその座を譲り市場を放棄することを余儀なくされたと思いますと、このようにもおっしゃられているんですね、
うん、
一度撤退した企業が後でロシア市場に戻ろうとしても従前の立ち位置を取り戻すことは簡単ではないでしょう。現在ロシア市場に存在している日本企業は事業継続に非常に関心を持っているということもご理解いただいているようなんですよね。
その YouTube や SNS で配信する中でね、未だにロシアと中国を批判している連中がいますけど、もうそいつらは統一教会、そういうふうに私はもう断定しましたね、
うん、
というのも先日ロシアから材料を引いてきている業者さんとお話することがあったんですけども、僕日本が制裁を与えてるから結局そういう材料が輸入できないような形になってるんですけども、かろうじて中国経由で入れさせてもらえてるわけなんですよね、
うん、
そういう事情を考えて、この日本の経済が回せてるのはロシア中国があってのことっていうことを日本国民はちょっと知っとかないといけないわけですよね、
うん、我々は機械工業から資源まで様々な分野での日本のパートナーと仕事を進めていくとおっしゃられていたんですよね、
うん、
まあ、一方ザハロワ報道官は日本がロシアに対してあからさまに敵対侵略路線を取ってから3年目となるため、日本の行動にはもはや驚くことはもうありませんと、まあ、政府のことをおっしゃられているわけですけれども、日本政府がロシア大統領選でプーチン大統領の勝利に祝意を伝えないと決めたことについて、ロシアの外相ザハロワ報道官がこのようにコメントをなされていたわけなんですよね。そしてザハロワ氏はまた、日本側がロシアでの選挙を利用して南クリル諸島北方領土に対する不当な主張を推進しようとしたことにも注目しており、第二次世界大戦の結果として南クリルに対するロシアの主権は不可逆的かつ客観的な歴史的事実だと強調なされているんですよね。我々は日本の人々が日本政府の現在の反ロシア政策が国益にとっていかに有害であるかを認識するのに十分な賢明さを持ち、まだそのために時間が完全に失われる前に互恵的な協力や尊重の原則に立ち返ることを願っていると、まあ、ここでもザハロワ報道官は北方領土の内容ですとか日本政府のことを、まあ、強く批判していらっしゃるんですけれども、
うん、
やはり国民の方が早く気づいてほしいということを伝えていらっしゃると思うんですよね。
日本人の敵はロシアでも中国でもなく、アメリカと手を切れない日本政府ですからね。以上です。
ありがとうございました。